説教、もし右手が罪を犯すなら、シドモト牧師。
キリストの言葉は、この生ぬるい人間のこの常識を打ち破り、そこに神の義と神の愛のくさびを、くさびのようにこの打ち込んでくるのであります。今日の新約聖書、先ほど読んでいただいたところかの中から、その一つだけを特に今日取り出してみたいと思うのです。それはこのマタイ連合章の29節のところにこういう言葉が記されております。もし右の目があなたをつまずかせるなら、つまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。もし右手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシである。このところを口語訳聖書はどういうふうに訳していたかといいますと、もっとこれをはっきりとですね、あなたの右の目が罪を犯させるなら、それを抜き出して捨てなさい。まあ、このつまずかせるならっていう、まあ、新教で訳ですけど、口語訳聖書はもし右の目がこの罪を犯すならば、またあなたの右の手が罪を犯させるなら、それを切り取って捨てなさい。五体の一部を失っても全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。その方が益がある。私たちの右の目、右の手、このここに右という言葉が使われておりますが、これはやはり利き腕とか、その大事な事柄を表すために使われているようであります。つまり人間の目、人間の手、これは大変に重要な有益な働きをする、そういうものの、まあ、代表として語っているわけですよ。そういう大事な素晴らしい働きをする、そこにも実は罪が入り込んできているんだっていうことをキリストは指摘したのでありますね。そしてこの言葉が語られている文脈を読んでみますと、その前のところにですね、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。この言葉は世の多くの男性を悩ましてきた言葉だと思います。こういう言葉で、みんな悩んできた。人間の肉の思いの中には誰でもそのようなこの肉の欲、肉の思いというものがこの深く入り込んできているという事実がここにキリストは指摘したのでありますね。我々は実際どういうふうに ではですね、こう接したらいいのかっていうことなんですけど、パウロはその若いテモテに対してですね、こういう言葉をテモテの手紙の中で書いているのがいるのことを私はいつも思うんですね。パウロはこういうふうに書いてました。老人を叱ってはなりません。むしろこれは第5章の第1テモテの5章ですけども、老人を叱ってはなりません。むしろ自分の父親と思って諭しなさい。若い男は兄弟と思い、年老いた婦人は母親と思い、若い女性には常に清らかな心で姉妹と思って諭しなさい。まあ、実際の世の中でいろいろ我々が生活していくときにですね、どういうふうに接したらいいのかってときにですね、高齢者はには自分の父親と思って接しなさい。あるいは若い男は自分の兄弟だと思って接しなさい。年老いた婦人には母親と思って接しなさい。若い姉妹にはですね、女性には清らかな心で自分の妹や姉だと、姉妹だと思って、まあ、接しなさいと、まあ、そういうことを大変具体的にパウロはこの若い伝道者テモテに対してね、語ったということ、大変これは我々にとってですね、教えられるところがあるんではないか。 しかしながら同時にですね、イエス様のこの今日の問題なんですけども、人間の心の中にはこういう思いがこの深く入り込んできていると。人間の肉の欲や目の欲、そういうものは実はこの世から出たものなんだ、神から出たものではなくて人間から出たものなんだという言葉もありますね。そういう肉の姿を預言者エレミアはこういうふうに表現しました。これはエレミア書の13章に書いてある言葉ですが、エチオピア人はその皮膚を変えることができようか、ヒョウはその斑点を変えることができようか、もしそれができるならば悪になれたあなた方も善を行うことができる。この言葉はですね、エチオピア、この皮膚が黒いというかそういうことだと思うんですが、人間がその皮膚をですね、どんなに石鹸をつけて洗っても、あるいはヒョウはですね、自分のその毛皮のその表に出ているその斑点を、黒い斑点を取ろうと思っても、それことは消すことはできない、変えることはできない。それと同じように人間の心の中にはですね、心の奥深くに入り込んでいるような罪の正体というものがここに示されている、つまりこのエレミアはそういうふうにこの言葉を書いていました。罪を指摘したというふうに言ってもいいと思います。あるいはモーセはですね、この申命記の中でこういう言葉も語っていますね。神はイスラエルの民にこういうふうに言った。あなた方の中に主に背き偶像の神のもとへ行こうと、そういう使いようとする男女家族部族があってはならない。あなたたちの中に毒草や苦よもぎを生ずる根があってはならない。毒の草ですよね、そういうものが生えてくる。しかしその毒の草が生えてくるその根っこをですね、根があってはならない。苦よもぎ、そういう毒草でしょうね、そういう根があってはならないということをモーセも語っております。しかしキリストはそのような人間の罪の姿を指摘する。ただそれだけをここで指摘 しているのではない。そのように深く人間の本性に入り込んでいる罪を実はこぼち、そのような罪の人間を全く新しく作り直すために、実はキリストは来られた。我々が誰でも知ってます、ヨハネ福音書 の3章の17節、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである、そう書いてます。人間一人一人、我々をですね、キリストはただ裁いて滅ぼすために来たんじゃなくて、御子によって我々を救うために来たんだ、我々を新しく作り直すために来たんだ。パウロはローマ書第5章において、一人の人アダムと、人類の祖ですよね、アダムっていうの、それとこの救い主キリストを対比させてこう語っています。一人の人、これは古きアダムのことでありますが、罪あるアダム、その罪によって一人の人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物と豊かに受けている人は、一人の人イエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのです。私たちは一人の人、このアダム、それの子孫なわけでありますけれども、このアダムと、しかしこの救いを与える第二のアダムであるキリスト、このイエス・キリストを通して、 その存在を通して神の恵みと祝福を受けることのできる、そういう救いの道が開かれたのだと聖書は語っている、新約聖書は語っている。従いまして、あの我々がよく知ってますエペソ書にはこういう言葉がありますね。思い起こしてみたい。滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、清い生活を送りなさい。私たちは今まだ地上にあるわけでありますね。肉の体を持ってるわけですね。多分死ぬまで我々はそういう肉の体を持ってると思う。そしてそのために絶えず古い人を脱ぎ捨てていかねばならない。実はこのそれが礼拝ですよね。古い人、古びているもの、汚れているもの、そういうちょうど衣服を脱ぐようにですね、我々がこの礼拝に来てですね、この古いものを脱ぎ捨てて、そしてキリストという新しい義の衣を与えられて、そして新しいキリストを着ていく。この着るというこのイメージはですね、何か我々がこの自分の体にそれを羽織るような、まあ、そんなイメージがあるんですけれども、それはちょうどこの、仕事にいろいろなそれぞれのお仕事の中で制服っていうのがありますよね。それぞれのお仕事の中で着て、その仕事を職業を表していくようなそういう制服がある。その制服を着るとその途端に、まあ、そのモードになるっていうんでしょうか、まあ、会社に行ったら着替えてその会社のその制服を着るっていうんでしょうか、そしたらその仕事のモードに入っていく。今まで1年生がですねこのダブダブの洋服を着てるわけですけど、しかしだんだんとその制服がその1年生の子供にもだんだん似合ってきて、だんだん1年生らしく2年生らしく学生らしく小学生らしくこうなっていくということがあります。その衣服は初めはこの似合わないのですけれども、だんだんとその制服を着ていることによってこの自分自身のものとなっていく。その世の中で今度は今までは自分が制服を着てたわけですけど、制服が自分を作っていく、そういう責任を担っていく。あ、この制服を着たならばこういう責任とですね、そういう立場に自分は なっていくという、制服が自分を作っていく、着るものが自分を人格や行動やあり方をこう作っていくという面があると思います。それと同じように実はキリストを着るというのは、まあ、そういうイメージとしてここでパウロは新しいキリストを着なさいというのはそういうことだと思います。しかしパウロは実はこのそのイメージ、そういうイメージだけではなくてもう一つのイメージを持って書いていますね。それはキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。創造する、古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。神によってこの新しく作られていくという、そういう言葉もこのパウロは使っておりますね。キリストを信じる者の姿をそういうイメージで書いています。つまりこれはこのちょうど生まれたということでありますね。生まれるということです。赤ちゃんが生まれるということは今までなかったわけですね。今その人が存在してなかったんですよね。しかし赤ちゃんが生まれてくるということがありますよ。子供が生まれる、それは今までなかったものが存在するようになっていく、これが創造でありますね。ですから単なるその改造ではないんですね。我々はもう生まれてきてますので、まあ、せめて改造していく修正していくっていうようなことなんですけども、しかし新しいものがそこに生まれていくんだ、生まれる以外に新しくなる道はないんだということなんです。我々も実は新しく生まれていかなきゃならないんだ。年取った人がどうして 新しく生まれることができましょうかっていうふうにあのニコデモが言ったんじゃないですか。もう一度母の体内の中に胎に入るんですか。ニコデモよ、あなたは分かってないじゃないか。聖霊によって新しく生まれるということが可能なんだとキリストは教えられました。ニコデモはそうなのか、聖霊によって新しく生まれるということが生じるんだ、これが実はキリストを信じる洗礼ということですよ。我々がどんなにもいろんな修正したり改造したり自分を良くしていこうというそういうこと、継ぎはぎではダメだということですよ。何かいい教えを聞くとか、あのいいこのことを収容していくということではない、もう新しく生まれなければならないんだ。聖霊によって、上から神によって、新しい赤ちゃんが生まれてくるように、新しく創造されていくということ、それをキリストを信じる者はそういう存在なんだという、そういうイメージでもパウロは書いております。そのようにして私たちは絶えず古いものを脱ぎ捨てて新しいものを着ていく、新しく創造されていく、まあ実は我々はこの礼拝においてそういうふうにして新しくなっていくんだ。ですから我々が地上にある限りはですね、肉を持ってるということがありますので、絶えず繰り返して礼拝に出てですね、そういう存在となっていくということがクリスチャン者の姿であります、ね、そういうことが実はその可能なんだ、そういうことができるんだということをキリストは教えてくださった、示してくださった。創世記の16章というところにアブラハムとその妻サラ、アブラハムとその妻サライ、そしてアブラハムの使い目であったハガルとの関係を書いているところがありますよね。アブラハムとサライの間には子供が与えられるという約束があったんですよ。その時アブラハムは75歳、それから12年のこう歳月が経過していくわけです。ところが一向に子供を与えられそうにもなかった。そこでこのですからアブラハムはこのその時86歳、すでに老年期にあった。その時妻サライが当時認められていた習慣に従いまして、こういうふうに言った。主が私に子供を授けてくださいません、どうぞ私の女奴隷のところに入ってください、私は彼女によって子供を与えられるかもしれません。まあ12年が過ぎていたわけですけれども、そうしますとついにサラの方から、サライの方からですね、そういう提案があった。そして使い目ハガルがその子供を、このアブラムの子供を身ごもった。ところがここに一つの事件が起こった。サライが、このハガルがですね身ごもった、そのことが分かった時、このハガルの今まで女奴隷として仕えていたハガルの態度が変わり、女主人であったサライを軽んずるようになった。これが人間のこの姿というんでしょうか。本当に人間の知恵によって、あるいは人間の良かれと思ってした行動がですね、そういう結果を思いがけないことを生じていった。女主人サラをハガルが軽蔑するようになっていった、軽んじるようになった。すると今度は逆に女主人サライの方がですね、ハガルに対して嫉妬と憎しみ、そのことをこのハガルに対して行うようになるんですよね。この二人の女性の間でですね、アブラムは苦しんだと書いてありますね。 とうとうアブラムはこのサライに言うのです。あなたの女奴隷ハガルはあなたのものだ。好きなようにするがよい。いい。サライはハガルに辛く当たり、ハガルはいたたまれなくなった。つまりそのアブラムの家をですね、出ざるを得なくなってくるんですよね。対立が激しくなりました。そしてサライの元から逃げ出し、砂漠に赴いていく。ハガルはこのあなたの子供は私が守るというそういう天使のその砂漠でこの天使に出会ってですね、その言葉を聞くのであります。そしてあなたはどこから来たのか、アブラハムのところに戻りなさいと言ってですね、サライのもとにこう戻っていくんですよ。神はハガルを顧みられた。ハガルは時が経ってイシュマエルという子供を産んだわけですよね。実はその後もっと大きなことが起こってくる。起こった。それはアブラハムが100歳になった時、サラが90歳の時、実はこのアブラハムとサラとの間に子供が生まれるわけですよね。イサクが与えられるということが起こった。そして血離れした時にイシュマエルがイサクをこのからかうことがあった。イシュマエルがですね、まあ母親違いの兄弟なわけですけど、その間でそういうハガルはイサクをからかうようなことがあった。ところがこのことがこのお母さんであります、まあ、いわば正妻であるサラのですね、気に障るわけですよ。そしてとうとうサラは使い目ハガルとその子イシュマエルを家から追い出してくださいということをアブラハムに迫った。聖書はこんなふうに書いてますね。このことでアブラハムはその子のために非常に心配した。このことはアブラハムを苦しめた。その時神様はこういうふうに、イシュマエルとハガルのことで苦しまなくてもよい。私は橋ための子も一つの国民にする。そういう言葉を神様からアブラハムに与えられたんですよ。そしてその言葉を聞いて言えばアブラハムは安心してですね、その神の恵みに力に委ねてですね、しかしアブラハムはその朝パンと水を持たせてハガルとイシュマエルをその家から去らせるということになる。アブラハムにとってそのことはどんなに辛い経験であったか。イシュマエルといっても自分の子供ですよね。しかしこういう関係の中で、このような家族の関係の中でその子供を去らせなきゃならない、失わなきゃならないということ、アブラハムにとってそれがどんなに辛い経験であったことだろうか。これはサラの身勝手なやり方ではないかとも思われる。しかしここで述べられていることは、サラの汚いやり方を認めていくことでもなければ、あるいはハガルとイシュマエルがかわいそうだということでもなくて、実は信仰には大事なものを捨てなきゃならないという、そういうことがあるということを聖書は書いているのであります。パウロはガラテヤ書の中でこの問題を取り上げまして、霊と肉、信仰と不信仰、私たちの心の中には正義と不正義、信仰と不信仰、そういうものが入り乱れているんですよ。本当に共に共存しているみたいなもんなんです。 しかし罪と不正、それを自分の心の中に温存しておくことはできなくなる時が来る。清算しなければならない、そういう時が来るのだ。私たちは罪を引き起こすような肉なるものを切り捨てよとキリストは言われました。そういう時が来るんだと言われたんであります。そしてその後、このアブラハムはどうなっていったか。アブラハム自身がですね、実は愛するこの一人子であったこのイサクを捧げよと命じられる時が来ましたね。これは22章の方に書いてますよね。モリアの山で焼き尽くす捧げ物として、その愛する一人子イサクを捧げなさいと命じられた。それはアブラハムにとって右の目、あるいは右の腕を切り取られるような出来事だったと思います。イサクを失うということ、まさにそういう事態だった。先ほど言ったようにイシュマエルとハガルを失ったこともアブラハムにとっては身を切られる出来事でした。しかしその時にはまだイサクという子供がいたわけですよ、手元に。しかしこの22章に至るとイサクそのものを捧げよというふうに命じられた。神は命じた。そこに立たされたアブラハムはどうだっただろうか。本当に自分の右の腕を切り取られる、そういう心境だったと思います。しかし信仰はその大事なものを失っても本当に神と出会うこと、人間にとってですね、失いたくない、失ったものを欲してくない、死んで欲しくない、自分の両親、一日でも長く生きてほしいと思う、その愛するものを失わなきゃならない時がある。これが人生ですよね。しかしその時に大事なものを失っても本当に神と出会うことが信仰なのである。アブラハムはイサクを捧げ、そのすべてを失って、その結果どうなるか、自分はどうなっていくんだろうか、全く分かんなかった。まさに、しかしイシュマエルを失った時も神は何と言ったか。私はイシュマエルを一つの国民にすると神は守ってくださった。ここでイサクを捧げて自分がどうなるのか全く分かんなかった。しかしちょうどアブラハムが故郷ウルから出発したと同じように、父の家を離れ私が示す地に行きなさいと、アブラハムは神の言葉に従って信仰の歩みをしていったと。あの時と同じようにアブラハムはひたすら神の方を向き、神との関係の中に生き、神の摂理の御手に寄りすがった。神の祝福はその彼方に備えられていた。私たちも時に神を信じることの中で何か自分の人生で大事だと思っていたものを失うことがある。イエス・キリストの言葉はですね、そういう決断を迫るようなものがありますね。キリストは言われた。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。この世の大事なもの、大切なもの、実は失ってはならない。あなたの右の目、右の腕、それを失ったとしても、しかしそのことを通して私たちは 永遠なるものを得る、そういうことがあるんだ、そういうことなんだ。体の一部が失われてもあなたの魂が地獄に落とされない方が益があると、永遠なるものを私たちは得るということなんだ。我々が持っているものというのはある意味では本当に大事なものなんですけど、この世のものなんだ、この世の中で大事なもの。しかしそのことを失っても私たちはですね、そのことを通して本当に永遠なるものを得る、そのことの大切さをキリストはここで語ったのであります。アブラハムには藪にかかった一頭のお羊を見つけたと書いてますね。そしてそのモリアの山はアドナイエレ、神の山に備えありと呼ばれるに至った、至ると。私たちにとって山、それはゴルゴタの山、そこに十字架のイエス・キリストがかけられている。十字架につけられたイエス・キリスト、神の子羊が備えられている。このイエス・キリストを知る、このイエス・キリストを得る、このイエス・キリストとの交わり、このイエス・キリストによって罪を許され、新しくされていく恵み、そういう絶大な価値のゆえに、パウロは全てのものを塵あくたと思っていると、そう書きました。ここにキリストの大きな巨大な全てのものに勝ち得て余りある恵みが与えられているのであります。イエス・キリストを通して私たちは、主イエス・キリストが私どもの人間の罪と死を打ち破って、キリストにある命と恵みを与えてくださる、その私どもに誠の勝利を与えてくださる、確かな恵みを与えてくださる、神の恵みの確かさを私どもに保証してくださったのでありますね。まさにキリストは私たちに大変厳しい言葉を語っているようでありますが、この恵みを受けるように、この恵みに生きるように、罪を生じる者を切り捨てようとキリストは命じたのであります。そして私たちに本当に神の命を与えられて生きていくもの、そのことを私どもに示したお方であります。お祈りします。天の父なる神様、あなたによって新しく生きるようにと、この一週間の最初の日、今旅路の初めに私どもを立たせてくださいました。私どもはこの人生の中にさまざまな戦いがあります。追っていかなきゃならない十字架があります。主をどうか一人一人にあなたの御言葉と聖霊を豊かに注いでくださいまして、私たちをあなたのしもべとして、この世の力に屈することなく、主イエスキリストによって語られ、告げられ、約束されていますこの確かな道を、命の道を、今週もまた歩むことができますように、一人一人の今週の戦いの上にあなたご自身が共に臨んでくださいますように、これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。